三原健太郎選手会長に集合。今回シャープ10についにやってきました。皆様いつもご視聴ありがとうございます。
ありがとうございます。ついシャープ10来ましたね。三原選手
やってきましたね。
やっぱりもう選手会長として、うん、もう早くも3ヶ月が過ぎようとしてますけど。
そうですよね、はい、うん、
どうですかね、あの選手会長になった、うん、今の現状といいますか。
いやーやっぱりね、こういろんなところで選手会長選手会長って言っていただいてね、はい、まあ、そういう意味でもこう全日本プロレスのね、
はい、
選手社員、
はい、
と共にこう、うん、一致団結やるっていうことでは非常にやりがいを感じてますよね。非常に盛り上がってますね、はいはい、
本当にありがとうございます。日頃から、
はい、ありがとうございます。
で、そこで三原選手に、うん、質問が視聴者の方から、
あら、
どしどし来ておりまして
、シャープ10だけに、はい、そういう対応もすると、はい、
今回はは
い、シャープ10なんですか、何ですか、皆さんからのこれ X での投稿ですか。
そうですね、
X での投稿、はい、ハッシュタグ宮原健人の選手会長室に集合で投稿された質問を僕は答えると、
はい、ぜひお願いします。
はい、やりましょう。
この瞬間に初めて質問内容を聞くっていう、
いいですね、それがやっぱいいことですよ。ポッドキャストのいいところですよ。
選手会長としての公約などあれば伺いたいですということで。
選手会長としての公約ね、
はい、
これまた難しいよね。ね、片や選手会長という権限だけでね決められないことも多い中ですけれども、はい、まあ、公約というのはね、はい、ぶっちゃけ簡単ですよ。これ一つだよ。全日本プロレスを面白くします、
うん、
以上ですって感じですね。
すごいですね、
まあ、だから細かいこと言えばそこからいろいろあるんだろうけど、はい、ざっくり言えば全日本プロレスを面白くする、まあ、さらに面白くするというかね、はい、そういう、まあ、あと見ていただいてる方々に安心して楽しんでいただくとか、
あ、
そういう方が強いかもしれないですね、選手会長としてはですね、うん、
すごい広い視野を持った選手会長で、さすがです、
うん、
2人目、
はいはい、
ハッシュタグをつけろと言われています、これも宮原ですっていう
質問じゃねえじゃねえかよそれ独り言じゃねえかよそれそんなもんつぶやかなくてもいいんだよ。なんてもう一回いいですか、何ですか、ハッシュタグ宮原健太郎選手会長に集合でつぶやいた一言ってことですか。
あ、そうですね、ハッシュタグをつけろと言われてます、うん、これも宮原ですという
ですか、その
田村ダンスさんという方が
田村ダンス選手がそんなこと言ってるんですか。ありがたいね、でもね、聞いてくれてんだね、
しっかりハッシュタグも
つけて、ね、この前もね、ちょっと見るやつ出てきたらってね、
でやっぱりあとは感想ですかね、やっぱり宮原選手のポッドキャストを聞くと元気が出ると
。ありがとうございます、
はい、今運転のお供になっています。
ああ、だから運転しながらも聞けるっていうのはこのポッドキャストのいいところですね、うん、はい、他ありますか。
宮原選手と、
うん、
井上選手が地元でね、美味しいお店ありますかっていうのでちょっと実際行ってみた
ん
で、
おー、
はい、
すげえ。
やっぱりあとは行列もできていてちょっと入れなかった
んで。本当ですか、はい、そういう店もあったと、うん、このポッドキャストを聞いて行ってくれたんだ、はい、ありがとうございます。
でやっぱり結構話内容でね、三原選手が凱旋でアクロスの効果潰れるんじゃないかっていう心配もしていましたって、
う
ん、コメントがあったりとか。
どういうことですかそれ。
やっぱ凱旋でね、地元からの大声援で、
うん、あ、でもすごかったね、うん、
であれですね、やっぱり三原選手話がうまいなっていうのが、うんうん、たくさん来ています、
ね、感想は多いですね。
そうですね、感想ありがたい、う
ん、ありがたいですね。でもね、はい、そのぜひですね、引き続き、
はい、
X での宮原健人選手会長室に集合で、
はい、
ハッシュタグで感想やね、質問随時受け付けてますから、
はい、
そういう質問など来た場合はこうやって収録でどんどんまっすぐね、拾っていきますんで、はい、随時皆様、はい、質問やその時の投稿を聞いて、その収録を聞いて、
はい、
感想などをつぶやいていただければ、
はい、
どしどし随時皆様この拾っていきますんで、
はい、
引き続きよろしくお願いします。
お願いいたします。
っていうところで来ましたよこれ、
はい、
斎藤ブラザーズが復活ということですよ、はい、どうなりましたこれ、マッツン、これ、
まあ、本当についにいよいよ、まあ、カードも決定といいますか、うん、世界タッグの挑戦者が、
うん、
として、正式に斎藤潤選手、レイ選手がラインナップされるっていう、
はい、すごい。やっぱ斎藤ブラザーズといえばタクシー飯でしょ。
タクシー飯です。
あれタクシー飯ってのはどういう番組なんですか。
どういう、まあ、あの、そうですね、一番
あれは宮城県で放送されてるんでしょ。
そうですね、はい、一番でもこれね、そういうその答えに対して合ってるのかどうかわかんないですけど、はいはい、YouTube を見てくださいっていうのがYouTube とかあのテレビ放送を見てくださいっていうのがもう見たらもう分かる、すごい面白いやつっていうね、コンテンツになってるんで。
そうですよね、はい、やはりその、ね、彼ら の, あのメディアでの活躍っていうのは、はい、あの昨年のね、
はい、
あの宮城県角田大会で現れてましたから、
うん、
もうそれはもうすごいですよね。じゃあ今回斎藤ブラザーズ復活にあたって、斎藤ブラザーズの魅力などもどんどん掘り下げていきたいなと思うんですけど、マッツンから見て斎藤ブラザーズと言われた時の魅力っていうのは何なんですか。
やっぱりもうなんていうさ、どうもかつちょっとキュンってするね。まあ以前その斎藤潤選手、レイ選手とビジネスタックのあのキュンキュンポイントを探したのを覚えてらっしゃいますか。あの時からもその、まあ、変わらずやっぱ強いなっていう感じですかね、印象。 3.9 でそれこそ宮原選手と綾部選手
が
ブードゥーマーダーズの2人とタッグで対決して、その時ね、レイ選手まだギブスというか包帯つけたまま登場して、もうリングをすごいあの悪一色に染めて、
だからそういう意味では斎藤ブラザーズっていうのはおそらくなんかこう今日本に足りないワイルドさ、そしてでかくて力持ちで優しそうな一面が見えてるっていうのがおそらく彼らの魅力なんですかね。そういう番組でテレビメディアで見れる彼らの素だったりも、そういう意味ではそういうところも垣間見えるから人気というか魅力なんですかね。
やっぱり宮原選手的にはその斎藤麗選手が復活してまた斎藤ブラザーズという、まあ、強大なタッグチームが、はいはいはい、まあ、復活するわけですけど、やっぱり嬉しい気持ちもやっぱりあるんですね。
そうですよね、やっぱりそのね、そういう対抗する選手が多ければ多いほどやっぱりレスラーとしては嬉しいですよね。で彼らは相撲出身でしょ、もともと
あ、そうですね、
お相撲さんやってプロレス界に入ったという経歴があるんですけど、はい、この斎藤ブラザーズに関しては角界出身、お相撲さん出身の中でこんな華やかな選手、はい、僕は見たことがない。プロレスファンだった頃からしても、
はい、
うん、
なるほど、すごい長い目で見て、
うん、そう、もちろんもちろんお相撲さん出身ってやっぱりね、目につくんで、
はい、あ、
それでもやっぱこの斎藤ブラザーズっていうのは、はい、もうお相撲さん出身っていうのを忘れさせるぐらいの、もうプロレスラーとして強いですよね、印象が、
うん、確かに一見ね、もうロング、すごいロングヘアで、
うん、
あのヒゲも蓄えで、
うん、
でも急に試合中にちょっと四股を踏むポーズをして、
うん、
からのあの一発一発の重さとか、
そうですよね。で斎藤ブラザーズは結構甘党だということで、
ああ、そうです、
斎藤潤選手の甘党、
潤選手は甘党で、
斎藤麗選手は何が好きなんですかね。
斎藤麗選手はもうビールに目がないと言います。
もうビールなんて彼らにとっても炭酸水みたいなもんですよ。だからそういう意味ではこの斎藤ブラザーズが復活、やはり斎藤ブラザーズっていうのはなんかこう斎藤麗、斎藤潤が揃って斎藤ブラザーズだなっていう感じはしますよね、この斎藤麗選手が決勝するにあたって、
はい、いよいよなんかさらに強くなって帰ってきてる感じもしますよね、うん、
で僕斎藤ブラザーズがどっちが兄でどっちが弟かってあんまり認識してないんですけど、
そうなんですか。
でその度になんかああこっちがこっちなんだって認識の仕方なんですけど、どうですか。
もう 今やはっきりと分かりますね。
なぜ僕最近斎藤潤選手がお兄さんがって、はい、あの覚えたかっていうと、
はい、
記者会見見ました、斎藤麗選手欠場の記者会
見。 はい、
あれで斎藤潤選手がなんかあのお前が欠場の間俺がしっかりやってやるみたいな感じがとか、斎藤麗選手を見つめる目がお兄ちゃんだったんですよ。 あ、その時に初めてあ、どうしました。
リング上とかではなく会見で、
会見で斎藤ブラザーズの斎藤潤が、
あ、
お兄さんなんだなっていうのを感じたんですよ。
兄たる優しさというか、
うんですね、なんかそういう部分であの欠場会見で僕は初めて、あ、斎藤潤がお兄さんだなんだなっていうのをまじまじと感じましたよね。
ちなみに宮原さんはあれなんですか、兄弟とか。
僕はお兄さんお姉さんいますよ。はい、
じゃあちょっと冷静しろ気持ちというか、
それは分かりません
。分からないですか。
それは分かりませんけど。
あ、でもちょっと弟目線で見るちょっと兄と言いますか。
はいはいはいはい、はい、
あれですね。
純選手違うでしょう。また、だって斎藤ブラザーズは同じ場所で戦ってるわけだから。
ああ確かに確かに。
また異例だよね。だそういう意味では斎藤ブラザーズの復活を待ってる人も多いんじゃないかなと思いますよね。はい。
そうなんですね、うん、斎藤ブラザーズが復活すると同時に、はい、以前、井上亮長選手、あ、ごめん、井上亮選手を、
あ、井上亮選手、
はい、はい、ゲストで、ね、一度選手会長室に集合にお迎えしたじゃないですか。その時に亮長、井上亮長がちょっと亮のせい、はい、そうですね、量がたくさんあって、はい、
じゃあ伝えないと何言ってるか分かりませんよ、
は
い、
井上亮長が今現在 の, 全日本プロレス道場の様子を、まあ、寮長目線で喋るというワンコーナーをちょっとぜひやってくれないかっていうので、
え、どういうことですか、はい、それはもう一度ゆっくりお話してください。全く理解できません。え、井上寮、
井上寮長から、現在の全日本プロレス寮の話を聞こうではないかという、
はい、たびたび井上寮長の情報を出していこうと。
そうですね、
現状の 寮はどんな感じなんだと、は
い、ぜひワンコーナーでちょっと
話していただけますか。ワンコーナーを作らせてくれっていうのを松が頼んだんだ。
そうなんです、
はい、ああそういうことですか。
でぜひね、普段やっぱり寮の中っていうのは知ることがあんまりできないじゃないですか。
あ、
宮原さんみたいにちょっと YouTube で突撃とかそういうのもなかなか難しいんで。そういうこと
ね、はい、だから井上寮長の現状報告をするコーナーを作ってくれと、
はい、
いうことですね、この宮原健斗の、
は
い、
あ、そうなんですよ、
ポッドキャストで、ね、はいはいはい、
ようやくね、お話を聞けたので、
はい、
ちょっと今回ボイスメモをしたので、それをちょっと皆さんにお聞き、
え、どういうことですか。井上寮長から今ボイスメモが来てると。
あ、そうなんですよ。
それを今流したいんですか、はい、ここで
ぜひ。
わかりました、
大丈夫ですか。
じゃあいいですよ、流してください。
はい、全日本プロレスの井上寮です。今私は全日本プロレスの寮の寮長をやっております。なので、僕の、今の体制はすごい平和に保たれていますので、これからも、平和に保っていけたらなと思います。ビシッと決めます、よろしくお願いします。
ん、何ですかこれ。
どうですか、こう平和をアピールする寮長の。
あ、だから今寮長は、はい、今回のポッドキャストの今現状は寮長は平和ですということを報告があったということで、ずいぶん短かったですね、今井上寮長からメッセージ。
まあ結構
はい、
手短にお願いしますみたいな、ちょっとバ
タバタしちゃう。こういうのはごちゃごちゃ入ってくるわけですね。
あ、そうなんですか、
はい、っていうことで井上寮長からはもう一回いいですか、流して
も
らって。うん、ちょっと一応もう一回聞いとこう。なんか聞き逃した人もいるかもしれないから。
あ、確かにそうですね、
お願いします、もう一回。
はい、全日本プロレスの井上寮です。今私は全日本プロレスの寮の寮長をやっております。なので、僕の、今の体制はすごい平和に保たれていますので、これからも、平和に保っていけたらなと思います。ビシッと決めます、よろしくお願いします。
これあれですね、
はい、
平和を決めます、ビシッと決めますって、よくちょっと抽象的すぎてよく分かんないですね。まあ、とにかく今の全日本プロレスの量は平和だということが分かりましたね。はい、ありがとうございました、井上長。現状報告、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。で、宮原選手。
はい。
そういや、最近、宮原選手にライバルが出現したり。
ライバル、
はい。
何ですか、ライバルって。
宮原さん、やっぱラーメン
大好きじゃないですか。ラーメン好きだよ、ラーメン好きですよ。
あるタッグチームがもうラーメンでもう一躍一世風靡してるんじゃないかいうぐらい。
いるの、そのチームは。
はい、そのバカバカコンビで有名なスワマ鈴木秀樹選手なんですけど、
はいはいはいはい、
もうとんでもない数といいますか、ラーメンを食べに行っては結束を固めて、なんか
SNS で流れてきてますよ。
そうなんですよ、
ラーメンを食べに行って結束力を深めてるって噂は聞いてますよ。
スワマ選手曰くラーメンをつぶやけばラーメンファンの人が見てくれるからいいんだよねっていう。
あ、そういうマッツンとスワマ選手の会話あるんですか。バカな会話ですね、本当に。
こ れもう
宮原さん、じゃあ松しか知らないスワマの情報出してよ、ここでラーメンのやつ。
でもラーメンの情報ないんですけど、まあその秀樹選手とラーメンを一緒に取材終わりに食べに行ったら、
は
あ、その選手が紹介した店が閉まってて、
はいはいはい、
なんだそれってこう、うん、鈴木秀樹選手がちょっと怒っちゃって、ららら、結局は鈴木選手の好きな二郎系ラーメンに
行く。二郎系派なんだ、はい、その二人は。須田さんはちなみに何派ですか？
須田さんは家系派と言います。
あ、家系派、はい、で鈴木秀樹選手は、はい、何でしたっけ、
二郎系、はい、
あ、そこを今お互いのどっちが好きなものを紹介し合ってる感じなんだ、
はい、宮原選手 あのラーメン好き特権をもう奪われてる。
ライバルですね。
ライバルです。
ただ僕はね、豚骨ラーメンですから、ね、あ、ちなみにマッツンはどうですか、ラーメン。
ほらね、醤油とか。
醤油
でもこれちょっと思ったんですけど、
はいはいはいはい、
あの、うん、3.12 新木場大会で、
はい、
オールドエイジってタッグがあったじゃないです
か。オールドエイジあったね。
あれ僕から見たらもうラーメンタッグ
ラ
ーメン好きが集まったタッグじゃないから。
あ、ここ最近ではそうかもしれない、ね、
そうですね。
だから、
はい、
あっちスワマーが二郎系、鈴木秀樹選手は、
あ、スワマー選手が、
家系、鈴木秀樹が二郎系、宮原健と豚骨ラーメン系。だからラーメンじゃあ、まあ、好きな人が多いってことですね。
そうです。
じゃあもう、そう、あれですよ、今そんな言われました、オールドエイジ、はい、松野これはっきりしないと。
はっきりですか。
宮原健とはニューエイジなのか、はい、オールドエイジなのか、これでもどうなのかな。
これ実際あの宮原選手が、あれですよね、ツイッター X の方でアンケートを取って、
はいはいはい、
実際のオールドとニューと
何パーになってましたっけこれ。結構なパーセンテージでオールドエイジが上に行ってた気がするんですよ、僕の見間違いじゃなければね。まず最終的にどうなってる、俺が見ますわ。
あ、 YouTube もあれですね、生配信で俺はオールドハテナっていう、うん、すごい配信。
今出ました、ニューエイジが 36%、はい、オールドエイジ 64% っていうことはオールドエイジですわ。
オールドエイジ
です。あ、オールドエイジですわ。でもナウエイジだって言ったんですよ、はい、僕は。
あ、
マスコミさんがね、だからナウエイジでいいんで、どっちにもくくるなっていうのが僕の限界です。
確かに、
オールドエイジだろうがニューエイジで宮原健人をくくっちゃダメだってことなんですよ。
あの以前にも宮原時代っていうのが新しいワードで、
ね、そうありましたもんね。で、ところで松尾おいくつなんですか？
今26です。
じゃあニューエイジの方だ。
あ、ニューエイジ、
どちらかとね。だから今全日本プロレスの社員もね、はい、ニューエイジが多いっていうことですよね、そういう意味では。だからね、でも逆に僕先日のニューエイジとオールドエイジで、
はい、
あの新木場大会で思ったんですけど、はい、そのなんて言うんだろう、今全日本プロレスのニューエイジと言われてる選手たちって、
はい、
あの若手ではないじゃないですか、思いません？
そう、
プロレス界でいう若手っていうのは、はい、いわゆるオールドエイジに噛みつくみたいな構図が生まれるのに、はい、この前の新木場大会のニューエイジとオールドエイジの構図っていうのは、はい、ニューエイジはニューエイジの良さがある、
あ
ー、オールドエイジはオールドエイジの良さがある、はい、そこの戦いだったんですよね。
確かに。
もうもしかしたら、
はい、
このプロレスというジャンルで、
はい、
若手を叩き潰す的なものがは今の全日本プロレス新時代の選手たちには、はい、通用しないと感じましたね。もう彼らは彼らのブランドがあって、はいはい、彼らを応援する人たちがいて、はい、彼らはやっぱ自信を持ってますよね、うん、自分たちの世代に。だからなんかこうプロレスで若いから弱いとかいう時代はもう終わったのかなっていうのを正直感じました。東京新木場大会で
めちゃくちゃ深いですね、
うん、だから今の全日本プロレスっていうのは、はい、だからこそさらに盛り上がりを見せてるのかなと思います。なんか若手を叩き潰す、そこから這い上がるっていうのもプロレスの良さなんですけど、それはねデビューしたての選手とかがそういうね、はい、ところで見られるところあると思うんですけど、今全日本プロレス新時代に関しては、はい、それが当てはまらないね。ニューエイジの良さもあるし、オールドエイジの良さもあるっていうのが、はい、全日本プロレスの魅力なのかな、こう盛り上がりを見せてる全日本プロレスの引きつける魅力なのかなっていうのを感じましたね、
はい、
うん、
やっぱもう 20代前半からね普通にトップレベルで、
そうそう、
まあ、
多分そんな時代が来てるんだって。
そう
ですね、それはなぜかというと野球界でもそうだし、野球界の大谷翔平さんも20代でしょ、はい、でバスケット界もそうでしょ、でサッカー界もそうだし、はい、新たなスター、20代は20代のスターがいる、30代は30代のスターがいる、ただサッカー界のレジェンドキングカズ、はい、キングカズのようなスターもいるっていう、多分ね各世代のスターが生まれる時代に突入したんですよ、全ジャンルが。
すごいです。なんかよくプロレスって社会の縮図って言われる、
う
ん、
そうそうそう、
その通り、
そう感じます。
だから20代でも社長になる人、
うん、そうそうそう、だからそういう時代なんですよ。この時代が始まってるから、これはプロレス界にも、
はい、
切っては切り離せないことですよね、うん、
これはますますその、まあ、ある意味逆に年齢で見るプロレスも、
う
ん、それは楽しみ。
そうそうそう、だからそういう、はい、ね、層もいるし、
はい、
そう見ない層もいるし、プロレスってやっぱりいろんな見方があるから、はい、そういう意味ではプロレスも若いスターが誕生する時代が、はい、なかなかね、昔だとなかなか若くしてスターになるっていうのは難しい時代だったんですけど、はい、こうやって考えると今の全日本プロレスのように若くして、はい、たくさんの人に応援してもらう、はい、そしてスター性のある選手っていうのは生まれてくるっていうのを今証明してるのが全日本プロレスなのかなと思いますよね。まあ、まだまだもちろんね、
はい、
宮原健太はオールドエイジに収まるつもりはありませんので、はい、
ナウエイジ、
ナウエイジ宮原でしたっていうところで、
ね、
今回もね、
はい、
宮原健斗の選手会長室集合、はい、シャープ10、
シャープ10
そろそろ終わりたいと思います、はい、今週もお付き合いありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。